主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書は、マルコによる、福音書の6章ですけども、弟子たちがですね、出入りする人が多くて食事をする暇もないほど、非常に忙しい、生活をしていて、そこ でイエス様は、弟子たちのことを思いやってですね、あなた方だけで人だと離れたところに行ってしばらく休むがよいというですね、この休みなさいということをイエス様がこの弟子たちに命じられるところですね。個人的には私非常に、イエス様の命令の中でも好きな命令ですけど、というのは日頃から忙しい生活しているので、とてもじゃないけどなかなか休みが取れないので、この休みなさい、しばらく休むがよいというですね、イエス様の勧めは、非常になんかありがたいような、気がしています。思いますけど、最近は大人だけじゃなくて皆さんも忙しい生活多分されてるんじゃないかという気がしますけれども、とか東京っていうこの都会で暮らすこと自身がもうなんか忙しさの中にこの巻き込まれてですね、何かこう落ち着く暇もないようなですね、そのような気持ちになることは皆さんもあるかもしれない。世界で一番忙しいのは多分ニューヨークと東京だと思いますね。日本でもちょっと田舎の方に行ったら時間がもっとゆっくりしてきて、この気持ちもほっとしますが、この東京のこの中にいるだけでですね、もうとにかくもうなんか巻き込まれるように忙しくて、次から次へとやらなきゃならないことがあってですね、そういう中でイエス様が、しばらく休みなさいと言ってくださるっていうことは、ありがたいような気がしますね。でちょうどあまりにぴったりですけど、そろそろ夏休みが始まるので、やはりこう休むということは私たちにとって非常にやっぱ大事なことだと思いますね。単にサボるというよりは、こう休むということですね。でもその私たちが今から夏休みを迎えるにあたって、本当に休むっていうことは一体どういうことなのか、一応ねテーマを平和と安らぎということでいうふうにしましたけども、何が本当に私たちの、心の平和とか、休みとか安らぎにつながるのかっていうことは、ちょっと振り返ってみてもいいことじゃないかなというふうに思いますね。なかなか、物理的な問題だけでもないと思うんですね。というのはなんか昔ですけど、夏休みが終わるときいつも後悔して結局ダラダラ過ごしちゃって、こう何も成果とか何もしなくてこう終わってしまった夏休みとか、そういうことも多いので、ダラダラするかどうするかってことではないかもしれないですけど、じゃあ本当の私たちの安らぎは一体何なのかっていうことをやっぱりちょっと見なきゃなんないと思います。そのためにはですね、この第一朗読の、このイエス様の、いやこれパウロの言葉ですが、実にキリストは私たちの平和だとパウロが言ってですね、なぜかって言ったらこの2つのものを1つにするということを言うんですよね。2つにこう分かれてる、こう分裂しているものがあって、それを1つにするということをイエス様が言ってるんですよね。だからこの2つのものが1つになるところに私たちの平和があるというふうにこう言ってるんですけど、実際ですね分裂していることは多いんですよね。社会の中でテロがあったりして分裂していることもあるし、あるいは皆さんのグループの中で、あるいは家族の中でですね分裂していることもあるでしょう。だけど僕はいろいろ思って、 最大の分裂は何かと言ったら、それは自分自身じゃないかなって気持ちもするんですね。自分自身の中にこういわば2人の自分があってですね、そこからしてなんかこう分裂してるから平和がなんかないというか、一方の自分はまあ真面目にやろうとか頑張ろうとか思ってる自分があるけど、片方の自分はまあサボりたいとか、まあどうでもいいとか、なんとかかんとかこうなんかうまくいかない方の自分っていうのがあって、そういうマイナスな自分がいつも自分を引っ張っちゃってる。でいい自分が頑張ろうと思ってるんだけど、結局その2つが折り合いが悪いから、結局は何かこの心が不安なままとか落ち着かないまま私たちが、過ごしてるってこともなんかあるんじゃないかなと思うんですよね。でその2人の自分こそをどうこう折り合いをつけていくのかっていうことを私たちはやっぱりこう考えなきゃ本当の安らぎというか平和は私たちにまあ来ないのではないかという気もしますね。じゃあそれはどうすればいいのか。前に一度話したことがあるかもしれないけど、あのゲド戦記って僕の大好きなあの少年少女の冒険小説があって、あのハリーポッターの前に流行ったんですよね。だから皆さんハリーポッター世代だろうから、あのハリーポッターのことよく知ってるかもしれない。そのハリーポッターの前か、まあ、その前ぐらいに流行ったゲド戦記っていう、やっぱり魔法使いの話なんですよね。でゲドっていうのが、まあ、その魔法使いで、まあ、それが成長していくんですけど、1巻2巻3巻4巻5巻か6巻ぐらいまであって、そのそれぞれがまあ完結したストーリーなんですけど、1巻目っていうのがそのちょうど皆さん世代なんですよ。ゲドが魔法学校に入学してその時の体験なんですよね。だちょうど中1ぐらいにやっぱりゲドはそこに入って、まあ、高3ぐらいで一人前の魔法使いになるっていう間の話なんですよね。でその時にゲドが、まあ、魔法使いになるんだけど、でもあのやっぱりその力量っていうのがあるから、あのまだ子供の時にあのかなり高度なあの魔法の呪文を勝手に唱えてしまうんですよね。でそれによって、まあ、あの彼の中というかその呪文からですね、影のようなものが出てしまうんですよね。でそれを収めるために結局その魔法学校の校長先生がの命を捧げるぐらいのことをしなきゃ収まらないぐらい、その魔法を一旦封を解いちゃったんですよね。でもゲドにはまだ力がないから、その封じ込めることができなくて、それでまあ大変な大きな事故が起きてしまうっていうのがあって、でそれ以降彼にはずっとその影がつきまとうんですよね。で当然その魔法学校だからライバルもいたり親友もいたり、でゲドはですね竜と戦うんですよね。だいたい魔法使いの戦う相手はドラゴンなんですよね。竜と戦ったりとかいろいろするんだけど、影とだけはうまく戦えない。そのいるようでいないんですよ。で絶えず自分のそばにいるんだけど、それに向かい合おうとしたらそれがスッと消えたり、でも油断してるとその影にやられそうになってしまって、こう戦えないんでゲドはずっとこう苦しむんですよね。でその最後の最後、その一巻の最後の最後でその影をどこまでも追い詰めていくんですよね。その世界の果てまでそのゲドが影を追い詰めて追い詰めて、で世界の端っこのところ、もうこの世が終わるところものギリギリまで彼は行って影と対決するんですよね。で影がやっと影を捕まえることができて、で影とこう対決していくんですよね。で影はある時はその今まで戦ったライバルだったり、あるいはいろいろなものに顔を変えて自分にこう迫ってくるんですよね。 でもその自分に今までに出会った人とかいろんなものに形を変えながらどんどん影は近づいてきて、で最終的にもうすぐそばまで来た時に影とゲドは本当の意味で対面するんですね。で対面した時にゲドと影が名前をお互いに呼び合うんですけど、ゲドは影に向かって言った言葉と影がゲドに向かって言った言葉は全く同じ言葉、なんて言ったかって言ったらお互いゲドって呼んだんですね。でそれで最終的にその影を倒すんではなくて影とゲドが一体化するっていうことでそのお話が終わるんですけど、今話をするとネタバレになっちゃうから読んでも面白くないかもしれないけど、結局影っていうのは何かって言ったらゲドのもう一人の自分だったんですね。 彼のマイナスな部分、ゲドはものすごい優秀な魔法使いの卵だったんだけど、でも彼のマイナスの部分が影だったんですよ。彼の憎しみとか怒りとか人を受けられない気持ちとかが実は影だったんですね。だから彼はずっと影と戦っているようで戦えなかったのはなぜかって言ったら、自分自身だ、自分のマイナスな部分、それが影だったんですよね。 でも最終的に彼は、まあ、魔法の力で分裂した2人の自分から1人の自分に最終的になることができて、彼は魔法使いとして一人前になるっていうお話なんですけどね。まあ皆さんも分裂してるでしょ、大体みんな二人の自分がいて、それでうまくいかないんですよね。こっち行こうと思っても片方の自分が邪魔したりするから結局うまくいかない。でもじゃあそのもう一人の自分を敵として、自分のマイナスな嫌な自分ですよね、コンプレックス持ってたり泣き言言ったりわめいたりわがまま言ったりする自分を殺すことができないんです。なんで殺せないかって言ったら、自分だから。それを殺すことはできない。どうするかって言ったら、もう一人の自分と、まあもう一人の二人の自分を一体化することしか本当はないんです。私たちは生きられないんですね。自分のマイナスな部分とか嫌な部分を自分の中に取り込めた時に、まあ皆さんは本当言えば子供卒業っていうか大人になれる時は本当はそうなんですね。大人になってもなかなか難しいですけど、まあ、ついでに言うと、一時ね、まあ、一時っていうか私そういう内面を見たりするの好きだから夢日記とつきつけてて、でしかも夢分析って言って、そのカウンセラーに自分の夢を話してあれじゃないですよね。で僕の夢にいつも出てきたのは何かって言ったら、あのお化けとか、なんかこう皆さんも見るでしょ、こう殺人者とかなんか言って逃げるんですよ。でいつもこう悪いものに追われてる自分が、でいつも必死で逃げてる夢見てたんですよね。でも夢分析を始めたらだんだん逃げなくなってきて、今度は戦うようになったんです、敵と。でそのうちだんだんあの敵をやっつけたり、あるいはやられたりっていう、こうある時は やっつけられる、ある時はやっつけられないっていう夢を、今度はだんだん自分は戦えるようになってきたんです、その夢の中の敵とね。でそれがなんかお化けだったり悪魔だったり、あの殺人犯だったりするんだけど、で、まあ、それをずっとやってたんですよね、何年も。そしたらある時カウンセラーの人に言われて、その一言ものすごい聞いたんですよ。夢の中に出てくる悪いものをやっつけたらダメだって言われたんですよね。つまり戦ったらダメだって言われた。まあそれはちょっと僕にとってものすごいショックで、つまり一生懸命逃げたり戦ったりね、逃げるか戦うしかないと思ってたから、夢の中で悪いものと最初は一生懸命逃げたんだけど、だんだん疲れてこの戦うようになったんだけど、でもカウンセラーに言われたのは戦ったらダメだって言われたんですよね。ゲドと同じで、なんでかって言ったら、それはもう一人の自分だからなんですよ。夢の中に出てくる悪いものは。でそれからしばらくしてやっとそのもう一人の悪い自分と夢の中で握手できるようになって、最後はハグして、いやそれほんまそのまあ本当自分の夢の中ですよ、全部夢の中で。で僕もゲドみたいに二人の自分を一つにすることが実はできたことがあるんですね。まあそれはだいぶ時間かかりましたけど、まあ、だからゲドのように、ゲドはその世界の果てまで行って影に、私は夢の中でずっとやってたんですけどね。まあそういうこともあります。まあ本当の自分の嫌な自分とか嫌いな自分とかあるでしょう。でもそれはね、あなたのもう一人の自分なんですよ。でもその自分を一つにした時にと本当に和解して一つの自分になった時に、皆さんの心に平安が訪れますね、間違いなくね。まあそれは簡単ではないけれども、でもまあ少し自分に時間のある時にそういうことを振り返ってみてもいいかもしれない。で分裂が激しいと生きるのが苦しいですから、生きていくのがね。でもそれもなかなかちょっと難しいことかもしれない。でもまあ最終的に私たちは遅かれ早かれ この世を去りますからね、どれだけ生きられるか、長生きできるか短くできるか、私たちが実はコントロールできないんですね。命は神様が握ってますから、生まれるも死ぬもですね、神が握ってることなんで、私たちはコントロールできないんですね。でも神様の下で自分のその全てを受け入れてですね、彼自身も一人の人となって神の御旨で元でですね、安らかに生き越えるように、合わせてこのミサでお祈りしたいと思います。